説教、サウルがおろそかにしたこと、新井牧師です。
昨日の朝、チコちゃんに叱られるを見ておりましたら、こういうお題が出ました。なぜ世界中にはたくさんの言語があるのかと、中学生か高校生が出した疑問で、彼らが手分けをして調べたところ、50ぐらいの言語のこんにちはというのを集めることができたようですが、学者さんは実は世界中に今7000の言葉があるというふうにおっしゃってました。そんなにあるとは思わなかったので、ちょっと私も驚きました。でなぜそんなたくさんの言語が世界中にあるのか、それは例えば進化論を唱えたダーウィンっぽく考えれば、複数の島に同じ鳥が生息していても、それぞれの環境に適応した体の作りになっていく。同じように人間の言葉だって島ごとにそれぞれ発達していくでしょうし、あるいは陸続きの大陸だったとしても、国と国というのは確かに地続きではあっても自由に行き来できない、町と山とでも違う、そういうことがあればそれぞれに文化を形成していって言葉も独自の発達を遂げるでしょうよと、そんなことをもっともらしいことを考えてみるわけです。で、チコちゃん的には言葉が違うのは大切にしているものが違うからだと、大切にしているものが違うからという、そういう答えになっていました。で例えば日本では雪という言葉なんですが、単語というんでしょうかね、ボタ雪とか粉雪とかっていう使い分けをする、私がいた前任地なんかではそういう使い分けをもちろん してはいましたが、いくつかの呼び方がある中で、でも北欧に行くと今度は雪という言葉を表す単語は何十にもなるんだそうです。それだけ雪というのが身近なもので、しかも生活の中でとても大切なものという、そういうことのようです。モンゴルに行きますと今度は馬が大事だから、馬については呼び方がやっぱり20ぐらいある、使い分けてる、そんなことが紹介されていました。大切にしているからという表現が正確かどうかはわからないんですけれども、それだけ生活の中で重要なものについて人々は非常に高い関心を持っている。だからそれをいろんな言葉で表現したり使い分けるということ、そういう関心が高いということの表れなんだということは理解いたしました。で聖書においても、最も大切な単語キーワードである愛という言葉、日本では愛という一つですが、聖書ではよく知られているところではアガペとかエロスというふうに使い分けがなされていると、こういうことになるんでしょうか。へえと感心しながら見ておりましたら、妻がこう言いました。世界中にたくさんの言語があるのは人間がバベルの塔を作ったからだと。はい、その通りでございます。参りましたというところでございました。で、聖書の中で愛というのは確かに重要なキーワードなんですが、もっと大切なのはやっぱり神様かと思うんです。で、神様についてはどうか。世界中に宗教はあまたありますが、神様っていう言葉、単語を使い分けているんだろうか。そんな疑問が出てまいりました。で、それを全部調べるほどでもなかったんですが、聖書の中ではヤハウェとかエロヒームっていう、こういう2つのワードが出てまいります。いろんな解釈があって、どんな説明をしても異論が出てくるかとは思うんですけれども、ざくっと言ってしまうと、エロヒームが神、エロが神で、エロヒームっていうと神々というふうに訳すというような話も聞いたことがありますが、それでヤハウェっていうのはその名前であると。で聖書では、ヤハウェのことをシュッというふうに新約聖書では訳しているそうです。 で難しいことは学者さんたちに任せようと思うんですが、要するに聖書の中で私たちが神様っていう主というのはヤハウェであります。主と呼んだらそれはまた神様のことを意味します。でこの神様、私たちにとっては唯一の神様です。ただお一人の神様、この神様を信じて、この神様に従ってまいります。イスラエルの人々が自分たちに強いリーダーとしての王を求めて、イスラエル王国を築いた時に、その初代の王として神様に立てられた、これはサウルという人であったと学んでまいりました。サムエル記上の9章から12章にかけて描かれているサウル王は、誠実ですし勇敢ですし、またリーダーシップもあるように思われます。人々の王としてふさわしい人物だったに違いありません。そのリーダーシップは本物だったと思うんです。サウルは1年でイスラエル全体から王として認められるようになりました。まあ、王国のないところで王として建てられたわけですから、全土にそれが浸透していくまでには時間がかかったでしょう。でも1年で彼は王としてみんなに認められるようになります。2年後には2000人の軍隊を招集できるようになりました。そしてこの2000人の軍隊でペリシテ人の守備隊というのを打ち破ってしまうんです。なぜサウルがこのペリシテ人の守備隊をこの時に撃破したのかというのは分かりませんが、まあ、ペリシテ人側からすれば守備隊が撃破されたとなれば当然、反撃に出るということを考えるに違いないということは分かります。いつの世も戦いで勝利をすると勝った方はどう考えるんでしょうか。相手が恐れをおののいて以後従うものだと勘違いするような気がいたします。でもこれはまさに勘違いであります。おごれる者の愚かな幻想です。戦いで勝利して相手を屈服させたように思ったとしてもそれは違います。表面的な姿でしかありません。任された方は心の奥底では悲しみや怒り、憎しみから勝利した方に対して嫌悪の感情を抱きます。そしてチャンスがあれば復讐したいと考えるでしょう。まさに負の連鎖が生まれてくるだけなんです。そうした点から見るとサウル王がペリシテの守備隊を撃破したのは、その後ペリシテとの激しい戦いが繰り広げられるということを意味したでありましょう。サウルはそれをどこまで理解していたか、あるいはその戦いがこの主なる神様によって導かれたものであるか、これがとても重要になってまいります。実際にペリシテ軍は反撃に転じるため強大な軍勢を集めてまいります。13章の5節によると、その数戦車3万、騎兵6000、兵士は海辺の砂のようであったと記されています。それに対してイスラエルの軍勢は3000人でした。この戦力者、いかんともしがたい差であります。赤子の手をひねるがごとく、イスラエルを一瞬で殲滅できると言ってもいい戦力差だと思います。しかも、今日お読みいただいたところの続きになるんですけれども、19節以降を見ますと、イスラエルには鍛冶屋がいなかったとも書いてあります。鍛冶屋がいなかった。ペリシテ人のこの時、影響下にイスラエルはあったんでしょう。ペリシテ人はイスラエル人が槍や剣を作って、自分たちに向かってこないように、反乱を起こさないように、鍛冶屋を認めなかったというんです。でそのためにイスラエル人は武器どころか農具の手入れさえ自分たちで自由にできなかった。クワやすき、斧や鎌、これを研ぐことさえ許されなかった。それをするためにはペリシテ人の鍛冶屋に頼まなければならなかったというんです。そんなわけでイスラエル軍3000の兵士がいたと言っても、剣や槍といった武器を持っていたのは実はサウル王と息子ヨナタンだけだったというふうに記されているんです。 まあ、少々極端な表現のようにも思えるんですが、とにかくイスラエル軍とペリシテ軍の間には圧倒的な差があったということ、万が一にもイスラエルが勝利する可能性はなかったんじゃないかとさえ思える、そういう状況であることがわかります。しかし物語はこの後意外な展開を見せるんです。息子ヨナタンがペリシテの陣営に切り込みをかけまして、今度それで20人かそこらのペリシテ人を倒すんです。するとペリシテ人たちが勝手に混乱して同士討ちを始めると。その混乱はますます広がって、ペリシテ軍に従っていたヘブライ人たちを反乱に導いて、イスラエル軍に寝返る者も多数出てきたというんです。このようにしてイスラエルは優勢な立場に立つことになってまいります。ただこの時すでに神様はサウルの祈りを聞いてはくれなくなっていたんです。サウルは神様に託戦を求めます。どうすればいいのでしょうかと。次にどのような行動を取るのか、取ればいいのか、どの道を歩めばいいのか、彼は神様に尋ね求めようとしていたと思います。でそのために、祭司サムエルから指示が与えられる、まあ、祭司サムエルを通して神様はサウルに、どうしろこうしろということをおっしゃる、そういうことで、サムエルがやってくるのを待っていたのでありました。しかし約束の日になってもサムエルは現れませんでした。そうこうしている間もイスラエル軍の兵士たちはペリシテ軍の強大な軍勢が整えられているという、そういう噂で逃げ隠れしていく。士気も下がる一方、サウルはそれを見てどんどん焦っていきます。そこでサウルは祭司サムエルがやってくるというその約束を待ちきれずに、まあ実際には約束の日までは待ったんでしょうが、それ以上待てずに焼き尽くす捧げ物というのを神様にいたしました。神様への捧げ物、しかも最上級の捧げ物を彼はここでしたんです。ですからそのことが責められるとは到底思えないんです。むしろサウルの信仰深さが現れたと思えるような、そういう場面なんです。でもこういう態度を神様はお許しになりませんでした。なぜなんでしょう。ちょっと分かりにくい、気がするんですが、これはサウルは自分で自分を正しいものとしてしまったということになる、そういうふうに考えます。サウルを王として立てたのは神様から託戦を受けた祭司サムエルでした。まあ、サウルに油を注いだ、それはサムエルでした。彼が神様からの指示を与えるために待ちなさいと言ったら待たなければなりませんでした。それが神様の御旨だったからです。現実の世界では兵士たちが恐れを抱いて逃げ散っていってしまう、そういう現状で少しでも早く士気を高めて兵士の減少を食い止める、軍勢をまとめていかなければならない、これは王としての務めであったとそのように考えます。そのためには捧げ物をする儀式、信仰による一致というのを図るのは急務だったそのように考えます。でもその儀式といいますか、捧げ物をする資格を持っていないサウルが祭司の到着を待たずに勝手にそれをした、これは、まあ、一言で言い表すなら、神様が定められたことをないがしろにした、おろそかにしたということに他なりません。サウル王はいかにも信仰深そうでいて、していることはまさに信仰の証のようなことなんにもかかわらず、 神様が定めて人間に授けたしきたり手順というのを結果的には軽視してしまったことになりました。祭司がしなければならないことを勝手に部下に命じて自分でしてしまったんです。それは一見すると信仰深いことのようにも思えるんですが、信仰というものをこの世の事柄にまで落としてしまった、ただやればいいんだというようなそういうものにしてしまったと言えばわかるかもしれません。この世の王が誠の王である神様を自分の権力の下に置いてしまったということになりましょうか。それを神様はお許しになりませんでした。人間が人間としての罪を犯しても神様は許してくださるんです。私たちがどんな罪を犯しても神様はそれを許してくださいます。でも神様をないがしろにしたことを決して許してはくれないということがここで示されます。サウルに決して悪意はなかったかもしれません。神様をないがしろにするつもりもなかったかもしれません。でも彼が祭司サムエルを通して言われていたことを軽視したということが、結果的には神様をただ一人の神様とせず、自分が絶対権力者のような振る舞いをする、それが許されていると勘違い、そういうところに導いていってしまったのでありました。この世で生きている私たちはこの世のさまざまな事柄に心を奪われます。良い時でも悪い時でも、それは私たちの心をかき乱します。私たちは主なる神様に尋ね求めます。身旨はどこにあるのか、私たちが歩むべき道はどこにあるのか、私たちはどこを進むべきか、祈りの中で尋ね求めていきます。そのような中で必死に私たちはその声を聞こうとするんです。そしてそれが自分の選択が合っているのか間違っているのかわからないけれども、その時選び取らざるを得ない道を選び歩んでまいります。その時に思い起こしたいのは、私たちは決して神様の上には立たないということです。私たちはわからないながらも、知り得ないながらも、神様に行くべき道を尋ね求めながら歩んでいくのですから、私たちのこの世の判断を絶対正しいなどと思い上がるのではなく、常に謙虚な思いで神様の御前に立って全てを祈りのうちに尋ね求めようという、その思いを決して忘れてはならないということ、サウルを見ていて改めてそのことを思うんです。神様というワードはたったの一つです。チコちゃん風に言えば、大切ならたくさんの言い方があるのかもしれません。でも神様はたった一つの神様というワードで表されます。最も大切だからこそ他に置き換えることができないということなのでありましょう。この他に置き換えることのできないたったお一人の神様、その方にあらゆることを尋ね求めるという、その信仰の決断を日々新たにしながら神様をしっかり見上げて歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの歩みにいつも伴っていてくださることを、私たち確信を持って受け入れながら、あなたと共にこれからも歩んでいくことができるようにしてください。私たちが歩むべき道を指し示し、私たちの手を引いていただきますようにお願いいたします。教会に集うことができず、それぞれの場で礼拝を捧げておられる兄弟姉妹がいることを覚えます。どうぞお一人お一人を顧みてください。それぞれの上に豊かな恵みと祝福と増し加えてください。この一言の祈りと尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。